かくして1990年を迎えましてですね、これは世界的にも大きく変化し、日本も大きく変化した年でしたね。まあ、世界的には、まずイランで、ホメイニ氏がお亡くなりになって葬儀が行われる、それから北京では天安門事件が起こって、中国共産党が大きく揺さぶられる。そうこうしているうちに今度はベルリンの壁が破られるっていうですね、もう画期的なことがありまして、それでそれから東欧諸国がだーっと崩壊し、共産党が崩壊しまして、それが波及してソビエト連邦も崩壊すると、まあいうような大きな変化がありましてですね、まあ、日本もそれに伴って大きく揺さぶられて、バブルが崩壊して株価3万8000円がまあたちまち1万8000円ぐらいになるという大きなことがありました。これはですね、まあ、必然的な結果ですよね。だって正しく言えば34年間になるんですが、高度成長時期が続いて、国民はすっかり豊かになり先進国入りしてですね、そして浮ついた左翼の人たち、リベラルの人たちが、我々はその経済成長に力を注ぎすぎたんではないかとか、江戸時代に帰れとか、リサイクルした方がいいんじゃないかとか、石油がなくなるとか、もうデタラメをいくらでも言い始めたわけですね。それに、バブルの崩壊ということがあって、日本社会はすっかりと方向性を失ったわけですね。まあ、今になればそれから30年経ちますから方向性ははっきりしてて、アメリカのように、IT のソフトをやるという方向が一個ありましたね。これはアメリカの GAFA と言われるような Google とか Amazon だとか Facebook とか、それからそういったやつですね、 Yahoo、まあ、こういったものが1995年を中心にして創業いたします。アメリカ人の平均給与は所得は3倍になりました。もう一つは中国が選んだ道ですね。これは IT のハードですね、スマホをやり、いろいろな通信機器をやりですね、そして現在は中国がもう世界の IT のハードの多くを牛耳ってると、まあ、いうような状態になりですね、日本はヨーロッパに騙されてこれからは環境の時代だなんつってですね、まあ、その頃よく学生が私にですね、先生環境は大切ですって言うから、僕がよくそういう学生に言いましたよ。君環境が汚れてるって言うけど、どこが汚れてんのって。その頃は名古屋大学でしたからね、空を見たって空は綺麗じゃないかと、水も、まあ、愛知県は水が美味しいですからね、水道が、水道だって臭くないじゃないかと、なんか海水面が上がってるって言うけど、あなた 海岸に行ったら海水面上がってる、なんであなた環境悪くなってるっていうのっつったら、その学生は、その学生っていうか、いっぱい学生がそういう学生がいたんですが、テレビが言ってるって言うんですね。まあ、それからテレビが世論社会を作り、社会が間違った方向に誘導され、それに応じて政党が右往左往するということになりました。1992年からですね、まあ皆さんがよく知ってるような新しい政党が右往のタケノコのごとくできてですね、次々とそのうちのいくつかが政権を取り、細川熊本県知事が首相になったり、それから、社会党の党首が、総理大臣になってですね、実に変なことに自衛隊の観艦式でに出席して、自衛隊をあれほど反対だと言ってた社会党が自衛隊賛成に回ると。自衛隊は憲法違反だけども合憲である、いやなんつったか、なんか変な合法であるか、違憲合法論とかいうのが出てきてですね、もうむちゃくちゃな時代になりました。でむちゃくちゃは一回収まったんですが、その後すぐまた復活しましてね、民社党が政権を取り、悪夢の 3年間をやりですね、またバーッと政党ができるということで現在に至っております。これはですね、ここのブログでずっとお話してきたように、社会が大きく変わるわけですよ。1930年には、軍隊が大切だと、平均寿命は43歳だと、そういう中で国民が行動するわけです。1960年は 赤切れが切れるし、風呂は外に行くしと、女の人は洗濯板で洗濯するという中で高度成長が始まるわけです。1990年になりますと平和な世の中になり、物質は豊かになり、車もみんなが持つようになってですね、目標を失っちゃったんですよ。目標はまだまだあったんですよ。だってここ30年間政府がやったことはですね、日本政府がやったことは消費税を 0% から 30% に上げたということだけです。平均所得は、日本人平均所得は、460万のままですから、消費税が上がった分だけ 10% 分だけ使えなくなりましたから、30年間で、給料が 10% 減ったようなことになっちゃったわけですね。じゃあ何のために政治やってんのって、政治は国民が幸福になるためじゃないんですかと。じゃあ幸福っていうのは必ずしも豊かとは限りませんが、その間に、アメリカは、アメリカの平均所得は3倍になり、中国の所得は5倍になり、まあ、中国はちょっと格差がありますからね、難しいんですが、まあ、少なくとも海岸線の中国の人たちは5倍になり、日本は取り残されて、かつて世界で第2位の国でしたが、もう今や見る影もないという状態になりましたね。その間もリサイクルにしてもダイオキシン、まあ、リサイクルとは何の意味もなくて、ものすごく資源を使いますし、環境を汚しますし、ダイオキシンは無毒ですし、まあ、今やってる地球温暖化も甚だ怪しいわけですね。しかし方向性を失った社会ってのはそういうもんなんですよ。政党は山ほどできる。なんで政党作りに失敗したかっていうとですね、従来のもう自由民主党、日本社会党という、もう時代が要求してない政党で所属している人たちが、社会が変わってきたので新しい政党が必要だっつって、政党が分裂する形で新しい政党ができるということを繰り返したからですね。そうじゃない政党は、まあ我々の記憶に残るようなのは2つですね。1つは、維新ですよ。日本維新の党、やっぱりこれは新鮮味があって、現在でもある程度の勢力を保ってますし、これはまあ前政治家だった人も参加としては多いんですけども、基本的には新しい政党なんですよ。新しい地域政党としてスタートした。それからこれはもう本当に1ヶ月ぐらいのあだ花だったんですが、希望の党ですね。これもやはり従来の政党の人が移ってっていうわけじゃなかった。それが少し一部小池さんなり静岡県の民主党の人なりが入ってたんで、ちょっと混乱して潰れましたけどね、まあ、今でも東京都ではある程度の勢力を持っております。本当に新しい政党とは一体何なんだ。自由民主党社会、日本社会党に代わる新しい社会の政党ですね。全然社会は変わってます。所得は増えなかったといっても1年間500万ぐらいあるし、インフラストラクチャーも随分進んだし、平均寿命はもう85歳を超える、もう100歳人生が始まったし、そういう中で、それから中国が日本に向けてミサイルを、いつも核ミサイルを向けてるという時代になった。日韓関係も全然違う。ソ連もロシアになった。しかもアメリカも民主主義になるのを失敗して、上位 5% の人がもう半分以上の富を持ってるというふうになった。中国も、まあ、共産党の下の民主主義とはいうものの、約 5% 国民の 5% の共産党員が残りの 90% の人たちを支配するという構造になった。日本ばかりなくて世界的に民主主義っていうのが衰えて、せっかく民主主義でみんなが考えてやると、高度成長時代の日本はですね、自由民主党、日本社会党というのがありましたけど、これはあくまでも選挙で選ばれた人たちでした。これをできるだけ日本では選挙で選ばれない人たちにしようということで、供託金をものすごく高くして、小選挙区にして、そしてできるだけもう、2世3世の議員しかもう議員にならないという貴族制、社会みたいな体制にした。だから現在はですね、世界的にもうアメリカも民主主義に失敗し、 中国も民主主義に失敗し、 EU は EU の中心メンバーであるイギリスが離れてですね、フランスも今 EU から離れようとしてます。イギリス、フランスが EU から離れたらもうドイツ一つになりますからね、まあ、どうなるかわからないような情勢です。一方インドなんかもかなり伸びてきたし、また中東も紛争が少し少なくなってきたということで、世界全体が変わってるわけですよ。今まではまだ1990年は世界全体ということまで至らなかったんですけど、今はもう世界全体が民主主義から離れようとしてるんです。だから参政党という党ができたんですよ。政治に参加しようじゃないか、いやそんなのはもう民主主義ができた時できてるじゃないか、いや実はそれが潰れちゃったんですよ。それでこれから2020年からの30年ですね、30年ごとに変わっていきますから、1930年から1960年、1960年から高度成長、1990年、豊かになった1990年から2020年までが暗黒の時代、つまり方向が分かんなかった。それで2020年から新しい2050年までの時代、これを日本の政治がどう舵を切るかというんで、まあ、日本の子どもたちも含めた日本の繁栄、我々の繁栄っていうのが決定されると、そういう局面にあるわけです。